お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
子供の頃から好きだったものがそのまま仕事になる人もいます。5月5日は子供の日。今日は子供の頃に出会った日本のおもちゃへの情熱そのままに、日本のポップカルチャーを世界に紹介しているアメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんにお話を聞きます。マットさんは東京拠点に本や記事の執筆、翻訳、文化庁の漫画翻訳コンテストの審査員、日本のゲームの翻訳、漫画ドラえもんの翻訳も手掛けました。マットさんが日本語を学び始めた1980年代、アメリカでは日本に対する批判や攻撃、いわゆるジャパンバッシングがピークでした。日本を敵のように見る空気がある中、日本語の勉強をやめようとは思わなかったのでしょうか。
いや、全然やめようと、一回でも思わなかったんですよ。実はおじいさんは第二次世界大戦に、なんか太平洋戦争で、戦艦に所属されて、日本と戦ったことがありますね。で、両親は、そういうジャパンバッシング、その次の世代の両親は、ジャパンバッシングの時代に、大人で、日本語ライバル意識があったんですけれども、家族の中では、差別とか、差別用語とか、差別的な考え方は全くなくて、逆に、最初に日本に興味を、示した時に、ジジが、すごく支えてくれて、ああ、ジャパンはこれから栄えるかもしれないよ。本当になんか、で、初めて、ホームステイをしたかった時は結構お金がかかったので、実は、おじいさんが払ってくれたんですよ。いや、日本行くべきだ、日本見るべきだとか、将来だ、みたいな感じで。だから、僕、アメリカの東海岸、ワシントン DC 生まれ、で、その郊外で育ちましたので、比較的に国際的な場所で、多分その影響で日本語、まあ、いくらでもそういうバッシングがあるとしても、そんなに、なんか、日本人を攻撃したりとか、うん、日本という国をなんか、潰すとか、そういうことは全くなかったんですよ。
マットさんの日本への興味は政治的経済的な摩擦に揺らぐことはありませんでした。子供の頃からの好きという気持ちがその原点にあったからだと振り返ります。
若い頃から日本のおもちゃをもらって、日本のロボットのおもちゃをもらってすごく気に入って、アメリカのものと比べて、なんか質が高く、ギミックが多く、そしてデザインがかっこよく思われて、本当に若い頃からなんか好きで、当時、これ70年代ですけれども、ジャンボマシンだとか、超合金とか、当時日本のロボットアニメブームがあって、その商品の中では、なんか合金とか金属からできたロボットのフィギュアとか、あと大型のプラスチックのロボットのフィギュアとかがたくさん販売されて、一部が海外に輸出されたんですよ。で、アメリカに輸入されてきて、販売、されたんですけれども、その名前とかなんか、お腹にカタカナの名前が書いてあったんですよ。ゲッタドラゴンとか、マジンガ Z とか。で、それは日本の子向けのブランディングだと思うんですけれども、なぜかアメリカに来ても全然それ剥がされなくて、日本語のママが残ってて、この おもちゃが好きで仕方がなくて、お母さんにこれこの文字は何なのかと聞かれて、若い頃に、あれは日本という国の文字だよ、と言われて、その瞬間になんか、はるか遠いところに僕と同じようにロボットが大好きな民族がいるんだということがちょっと覚醒してて、その時から、本当にこれ5、6歳児の時から、ああ、日本という国はこういうかっこいいものを作ってるんだ、行きたいと、もっと欲しい と思ってて、それをきっかけに日本に興味を持つようになりました。だから、年を取って、なんかティーネイジャーになって、日本語を勉強し始めた頃に、周りにいくらでもジャパンバッシングがあっても、僕はドンマインで気にしなくて、とにかくなんか手塚治虫先生の漫画読みたくて、ガンダムを原語で見たくて、もっとなんかにアメリカで販売されなかったおもちゃをどうしても手に入れたくて、それを目的に日本語を勉強してたので、こういう政治的な摩擦とかは一切考えなかったんですよ。
当時のアメリカ、学校で日本語を学ぶ機会はあまりなかったそうです。
ある意味で運がとても良かったんですよ。すごく良かったんです。ワシントン DC の郊外だからこそ、こういう国際的な交流ができるようになって、本当に運でした。偶然、普通の、州立高校に、入った時に日本語の授業があったんですよ。それなんかテストプログラムみたいで、すごく運が良かったんですよ。で、あ、学べるんだ。なんか漫画読めるようになれるんだ。でも、周りの子はみんななんかビジネスを理由として、なんかこれから日本は、経済王国になって、日本語を学ばないと、競争ができなくなるかもしれない。という気持ちで勉強してたんですよ。みんな真面目だったよ。それもいい理由だと思うんですけれども、当時、私だけがガンダムとかゴジラが好きで、日本語を勉強、することにしましたので、本当に多分先生にとって不思議な子だと思われたんですよ。当時すっごく珍しくて、例えば、ワシントンポストというワシントン DC の新聞なんですけれども、何度も取材してきて、なぜアメリカの子が日本語を勉強してるのとか、役に立たない言葉なのに、という、本当にそういう見出しだったよ。で、すごく失礼じゃないですか。でも当時、なんかライバルというか摩擦の時代で、本当に、日本語を勉強するのが例外でした。
マットさんは高校で日本語を勉強した後、大学で日本語を専攻。日本に1年留学した後に翻訳家として働き始めます。2003年に東京に移住してからは会社を立ち上げ、日本のゲームや漫画、映画、おもちゃなど子供の頃から好きだったものを世界に紹介し、作品作りにも関わっています。日本語の勉強を続けてこられた理由は何でしょうか？
勉強というより、なんかこれをなんか学ばないと好きなことができなくなるという気持ちがあったから、それはすごく力になったと思いますね。
なな
ん
る
か
ほ
好き
ど。
なことをするために、この道具という日本語ですね。その日本の言葉を身につけないと、本当に夢を実現できないと思ってたんですよ。そういう強い、まあ、志というか、強い、なんか、夢があったから、こそ、勉強し続けたんです。本当に、ポップカルチャーというのはすごく軽いと、よく、なんか、特に子供の頃に、周りの大人によく言われたんですけれども、単なるコミックスですよ、単なるアニメですよ、とよく言われたんだけど、自分の人生の転換点であることは大げさではないですね。今の仕事はほぼ全て日本のポップカルチャーを中心として働いたりとか、長くローカライゼーションこと、日本のゲームソフトとか漫画とかアニメの英語版を翻訳したりとか、プロデュースしたりこともあって、今はよりライターとして、そういう日本の文化を取り上げて説明しようとしてるんですけれども、まあ、ほぼ同じく、その内容はゲームとか、キャラクターとか、そういうものですので、はい。ずっと同じよう、ある意味でずっと同じような仕事をしてきたんです。
日本語や日本の文化を英語にしていく中で難しいところはどこでしょうか？
日本語は、挨拶とか、言葉が変わるんじゃないですか。壇上の、言葉使いとか、あと目上に話してるのか、目下に話してるのか、そういうことを伝えるのが非常に難しくて、日常的になればなるほど難しいです。例えばですね、お願いしますとか、お疲れ様です。使い方がすごく曖昧で、本当に幅の広い場面で、 挨拶を使ってるんじゃないですか。でも、
ん。
英語はまずそういうがなく、どういうふうに説明すればいいのかが、毎回のチャレンジですね。でも、日常設定のもの、本当に日常の日常、例えばドラえもんとか、ドラえもんは、一般の、ドラえもんはもちろん SF、的なキャラなんですけれども、
はい。
設定はもう普通、ど普通の日本じゃないですか。普通の日本の家です。なので、秘密道具とか、それともギャグが、例えば、こたつを中心になったらとか、お年玉を中心になったら、そういう日本の文化のものが中心になったら、説明しにくくなります。で、それが表面的な説明で、よりハイレベルで言えば、日本のクリエイターはですね、一番特徴的なのは、自分のために作ってるのが多いんですよ。本当に自分か自分の周りの人を楽しませるために、ものを書いたりとか、アニメを作ったりとか、そういう考え方が、非常に、何ですか、常識というか、海外はあまり意識しないんです。外の世界あまり意識せずにものを作るんです。で、長く、それは、ちょっとガラパゴス的な考え方と、日本人はよくなんか自虐的に、よく言ってたんだけど、実は今はなんか海外では日本という国がブランドになりつつあって、そういう日本らしさ、日本人のためのものであることが逆にセールスポイントになりつつあります。海外の消費者はより本物の日本を楽しめたくて、お金があったら行きたくて、お金がなければ漫画とかアニメを間接的に体験したいのが、もう本当に一般的になりました。よく取材される時に言うんですけれども、アニメは平和です。漫画は平和です。本当に信じています。
東京拠点に日本のポップカルチャーを世界に紹介しているアメリカ出身の作家で翻訳家のマット・アルトさんでした。マットさんはこれまで戦後から2020年までに日本のポップカルチャーが世界に与えた影響などをまとめた本を書いていますが、今後は2020年からの10年間で日本のソフトパワーがどう変わるのかについての本を書きたいと考えているそうです。マットさんは今月オーストラリアを訪れ、妻で作家の依田裕子さんとメルボルンライターズフェスティバル、そしてシドニーライターズフェスティバルで日本、そして翻訳についてのトークショーにゲストとして参加します。プログラムのスケジュールなどフェスティバルの詳しい内容は公式ウェブサイトやソーシャルメディアをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。